サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながらその作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
ウェブトゥーの編集をしている林と、
デザイナーの田田と、
元師匠の美咲です。
今回もこのメンバーでお送りいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回でですね、サンデー漫画クラブも、めでたく150回を迎える、ということで、
よよ
どんどん来たね、
どんどん来たね、
何があったわけじゃないけど来たね
来ましたね、ついに。
はい、ということで、今回はね、雑談会ということでやっていきたいと思います。ちょうど配信されるのが多分9月の終わりぐらいかなという気がしますので、秋ということで、秋といえばいろいろありますけどね、スポーツの秋とか、何か何とか芸術の秋とか
ふわっと
ふわっと、
はい、まあいろいろある中でやっぱり食欲の秋でしょうということで
食欲と読書両方、
あ、そうね、読書の秋っていうのもあったわ、
出すやつがあります。
はい、食をテーマにした、漫画についていろいろとおしゃべりしていきたいなと思っております。はい、これまでですね、サンデー漫画クラブでも実はいろいろと食に関する漫画を取り上げてきました。EP11 エピソード11ですね、増田香織さんのいつか中華屋でチャーハンをとか、それからあとはエピソード22、秋山秀樹さんの僕らはみんな生きていく、もうだいぶ昔ですけどね、
あれですよね、獣を半として食べるですよね、
そう、はい、それからエピソード39、これが、状況生活録1条ですけどね、これも食べるっていうところはまあ、
そうか、
はい、一応描かれてますし、それからエピソード47、小田原ドラゴンさんの今夜は車内でおやすみなさいのね、食については出てるでしょ。
最近これ最終回になりました。
あ、そうなんだ、
元気にされてますか、小田原ドラゴンさん。
あの、でも取り上げてから結構いろいろあって、
いろいろあったよね、
講座が丸分かりになったりとか、
なんか言ってましたね、そんなことで。
そうだから貧乏ネタしづらくなったと思うんですよ、金持ってんじゃんみたいな。
実は持ってる。
そうとかありつつ、先日最近完結したらしいです。
あ、そうですね。それはそれは。は
い、それからと堀田明夫さんと佳代さんの手塚治虫アシスタントの食卓。これは、エピソード59か、うんうん。それからエピソード62、水なぎ鳥さんの幸せは食べて寝て待って。うんうん、それからエピソード79、黒丸さんの東京サラダボールね。まあ、これもそういう、なんていうか。
いや、これ関係な
くない
。
食べちゃう。
そういう、サソリのなんちゃらとかさ。
なんとかサンド。うん、
はい、とかね、そう、うん、それからあとは、エピソード101、エティアヌ・ダボードのワイン知らず漫画知らずってことで、これはあの飲み物の方ですけどね、それからエピソード124、久住正幸さんと谷口二郎さんの孤独のグルメ、これはなんかもうまさにですよね、それからエピソード133、ウルバノビッチ・カナさんの豆で四角で柔らかで、それからエピソード141、前川司さんの東京貧乏生活マニュアルってことでね、
結構やってますよ、ね。
なんだかんだ、はい、そんな中ね、今回皆さんに、これはという作品を一つ持ってきてくださいということで、それについてね、ご紹介いただけたらという感じでやっていきたいと思います。はい、誰から行くの、
誰が抜くみたいな。
さあ、じゃあ私から行こうかな。
はい、
私はもう酒物です。
酒、何、お酒ってこと。
お酒です。タイトルがですね、アイドランクっていう。
アイドランクね。
アイドランク、
はい、
で、なんか可愛い感じの絵ですね。
そう、まあ、あのアイドルが主人公です。
へえ。
で、原作が宮場彌次郎さんって方と、作画が先島えのきさんという方ですね。実はもうこれ完結してて、確か 3,4 巻ぐらいで完結してる作品なんですけど、ヒロインがさっき言ったように、あのアイドルで国民的、19歳。
あ、19歳、お酒ってどうみたいな。
ただ19歳は設定で、実は23歳なんですよ。
ああ、なるほど。いわゆる設定なんですね。
だから公式設定は、好きな食べ物はマカロンとミルクセーキみたいな言ってるんですけど、本当はお酒大好きで、あのちょっと門打ちとかちょっと立ち飲み屋に隠れてこっそり行くという話なんですが、ヒロインじゃなくてその後輩、そのグループ内の後輩、公式設定15歳
だいぶです
の子がとんでもねえ酒飲みなんですよ。
それは公式設定が15歳なだけで、実年齢は法に反さない感じになってる、
あのイカレドランカーで
カゴちゃん的なことです
。そうですね、カゴちゃんが実はすげえ、まあ、でもカゴちゃんは若かったからね本当に公式じゃないから。
はい、それで、
でこの子に導かれ、うん、あの酒のこうディープスポット、
まあ、なるほど、
おでん屋さんに行ってそのおでん汁で日本酒飲むみたいな。
渋いね。
そう、だからそういうタイプのところに行って、だからファンもとからしき人があれなんあの人似てるってこんな汚
い
とこにいるわけねえだろみたいな。
あ、なるほど。
だけどズズみたいな、
そうそうそう、いつもマカロンとか食ってんだみたいな、でもこう美味しいみたいな、
おならしないぐらいに思ってるファンたちがね、
うん、そうそう、でなんかそのしっこ本当にあるんですよこの店全部。
あ、なるほど、
そうそう、あるし、
ちょっとガイド的な、
そうそう、ギャグがとにかく面白いんで、本当にねそのイカレっぷり後輩のをぜひね楽しんでほしい。
そいつが裏主人公
いつの作品なの。
え、結構これ一巻がですね、でも全然コロナ前です、2018年とかです。
あ、まあ、だって2018年じゃない、割と最近の作品だけど、
へえ、
なんかシンプルにギャグ漫画として私は大好きですね。4巻、4巻か5巻ぐらいまであります、
う
ん、
なるほど、
全く知らなかったな、
まあ、そう、これ隠れ名作なんですよ。
隠れ名作なんだ。
個人的にね、
表紙見ると本当に可愛いアイドルっていう感じのはすごく納得がいくので、うん、そこからディープなお酒につながりそうな雰囲気が全然なくって、ギャップありますね。
ザ・メジャーって感じですもんね、表紙みたいな感じ、ね、
う
ん、
そうそうそう、
そっか、まあ、なんかさ、ほら、アイドランクなわけでしょ、
うん、そうそうそう、
アイドルがあるから、うん、あ、でもそうか、別にアイドルだもんな、うん、いや、ほら、あ、ドリンクだったらすぐにパッとさ、お酒とかって日本語でも分かりよそうな気がするじゃない、うん、カタカナでも、うん、でもドランクって言われるとさ、うん、あの過去形なのか過去分詞形なのか分かんないですけど、
そうですね、
ちょっとなんかこうつながりにくかったりするのかなって思ったりした。
、うん、アイドルランク的な、なんかそういうダブルミーニング的なイメージが、
そうかそうか、ランクって言葉が入ってるのかな、
うんうん、
かもしれない、まあね、行がそういう感じになってるし、アイドランクでこうね、
そうそう、
境界してあるから、
うんうんうん、なんかサクッと読めていけるしかも、うん、なので、
なるほどね、
なるほどな、
サクッとおすすめです。
そこはチェックしてみたいなと思います。
うん、
はい、で、あ、そうそう、俺さ、すっかり忘れてたんだけど、これ実は俺まだ読んでないんだけど、グルメ漫画とか食漫画についてはグルメ漫画50年史っていう新書が出てんだよね。
はい、私読んでます。
読んでる、
ね、そうなんだ。
杉村、これ K さんって読めばいいの。
なんかお醤油系とかよく、
そうだ、
はい、
そうだ、杉村圭さんっていう人がグルメ漫画50年史っていう新書を、はい、これ正解写真書から2017年に刊行しておりますね、はいはい、で、グルメ漫画の歴史みたいなものがね、たどれるっていうことですよね、うんうん、なんかこういうのを合わせて、読んだりしたらいいなと思いつつ、俺は読む時間がなかった。残念ながら
体系的なこと、
あのやっぱりとっても上手に書かれているのでサクサク読めますし、全体を通してこの辺りがそのグルメ漫画の最初とされてるんだとか、こういう風な発展っていう風にあの位置づけられてるんだなっていうのも見えてくるので、それはとっても面白いですよ、
うん、そうですよね、うん、なんか今目次見ると1970年代に始まってて、それが黎明期で、
うん、
あとは10年ずつね、80年代90年代っていう風にいくんだけど、90年代が黄金期になって、
黄金期なんだ、
まあ出版の黄金期でもあるからな、
数もあります。
2000年代が多様化の、まあ、それはそうだよな。
すごい増えてます
ね。すごい増えた。
食
べ物。
で、2010年代が成熟期みたいな感じになってる。で、今パッと見た時にあの目立つタイトルとしてはやっぱり、包丁に味兵とかね、うん、それからあとおいしんぼとか、
うん、
林さんが大好きなクッキングパパとか、
やった
ミスター味っ子とかね、はい、そういうようなタイトルがずっと並んでって、うん、で例えばバーレモンハートみたいなちょっと渋めなものとか、うん、あと夏子の酒みたいなかなり本格派な感じのものとか、うん、そういうのも徐々に出てきて、で90年代に確かに本当にいろんなものが出てくるっていう感じだな。
でも肌感覚ですけど、最近のやっぱ消費者側のやつが多い気がするな、グルメもの、うん、
あ、なるほど、
料理人とかじゃなくて、
なるほどね、
はいはいはい、
そっかそっかそっか、
で実際に生きるみたいな、
おいしんぼみたいにちょっとハードルが高いものでもなく
て、ね、そうそうそうっていう印象はなんかあります、
ね、ああでも正しいよね、それがね、
あと食とのエピソードに重きを置いたっていうのもすごく増えた気がしますね、この思い出の一食をとか、
なるほどね、
はい、
そっかそっかそっか、そうだね、
まあ、あと噂で聞いたのが、 食べ物系は実写化しやすいって聞いた。
あ、
まあ、でも孤独のグルメの成功が全てなんじゃないですか。そこが牽引してる気がするけど、どうなんでしょう、
ね、
もっともうちょっと、もちろん食べ物とか漫画とかが実写化するってその前からあったと思うんですけど、
うんうん、
まあ、すごく受けたのって孤独のグルメ
だよね、最近だとね。
うん、まあそうだよね、すごく長いシリーズにもなって、
う
ん、10年間ぐらいもうずっと続いてる、
ね、
なることも含めて、
まあ、昨日何食べたとか、
うん、
もちろんその後も続いてるものはいっぱい、いろんな方向でまた違ういろんな方向であるとは思うんですけど、
うんうんうん、
ご長寿ものっすよね、
うん、
しかもなんかアジア圏でも結構人気あるって聞いた、
そうそうそう、
あのドラマ、
うん、
でそれこそどっかでメディア化してたでしょ、海外で、あ、中国だっけ、舞台化とかさ、
舞台
なんかそんなの聞いたような気がする
孤独のグルメ、
孤独のグルメ、
てかもうさ、各国のおじさんでやればいいよね、
各国のおじさん、いい感じのおじさん、
いい感じのおじさん、
なんかさ、俺最近さ YouTube 見てて、韓国人の YouTuber で、日本によく来てて、日本語で韓国と日本の違いみたいなことを語ってる YouTuber がいるんだよね、キバルンって言ったから、でキバルンたまにあのショートとかで見てるんだけどよくやりがちじゃん今だったら、で見てるとさ、なんか韓国と日本の違いみたいなことやってんだけど、それでやっぱ韓国が捕食ができない、
いやそれマジそれ、 本当それ
一人で入れないみたいな、
やっぱりバーッと出てくる
から、韓国料理さ、やっぱ2人
2人
チゲ、チ、まあ、だから食べるのチゲとかそういうやつとかね、
なるほど、シェアするタイプの、
うん、だから焼肉とかもやっぱ2人とか、
なるほどね、
でパッと入って、ね、いけるのはもう食べれるのはやっぱファーストフード、
そっかそっかそっかそっか、
が多いと思う、
うん、だから日本のそういうレストランっていうかさ、そういうところはすごいみたいな、
なんかちょっと日本は独自の成果してる捕食に対して
焼肉も一人でみたいなさ、
し、なんかでもここ最近ですよね、女の人も多分普通にココイチ一人で行けるとか、うん、牛丼チェーン店パッと行けるっていうのも、うん、ここ最近の高まりでさらに加速してる感じはあるよね、
うんう
ん
う
ん、
そうですね、
なんかさ、この本の中でそのグルメ漫画50年史のところで孤独のグルメ90年代半ばに出てくるわけですけど、あの見出しがやっぱね、時代が追いつくまで30年かかり、時代を変えた奇跡の傑作って言ってて、まあ、だからやっぱ30年後の今まさに、う
ん、確かに
そういう状況を生きてるっていう感じだよね、
確かにな、でもコロちゃんちょっとさ、うん、本当金はもう金持ちすぎるよね、あんなぐらい、
まあまあ最初からね結構、そうそう、いや、金持ってるからね、
そうだね、うん、まあ、特にドラマの方はそういう感じだからね、漫画の方はまだ庶民的なもん食ってるけど、
結構頼むよね
本当にランチで3000円くらい食ってんじゃねえのみたいなのはあるよな、そうね、まあまあそういうのも、追いかけつつで、2000年代に入ると例えばもやしもんが出てきたりとか、
グルメ、
そうそう、あとは
食と向き合う
極道飯とかね、
あ、
こういうちょっとさ、
だからその普通のご飯をよりって感じですよね、だからその一般のご飯、
あ、そう、一般のご飯でもあり、で普段は自分がそれを食べられないのを想像で、かつてこれがうまかったってのをみんなで話すみたいな、
飯テロとかいう言葉のなんか流行りとちょっとリンクしそうですよね、想像させるとなんかいい、
読む側にね、
そう、名店のここが美味しそうというよりはもう今すぐカツ丼が食べたくなるみたいな
熱々のハンバーグからこうじゅわーっとみたいな、
してるな
ある種植物的な、ね、うん、人間の快楽を引き出すかもしれない
ということでね、この本もすごい面白そうなんで、
はい、
僕もちょっと時間見つけてぜひ読みたいなと思っております
最近とかだからその異世界行くじゃん、異世界行ってまで和食作ってたりするから
、はいはい、そうだね
そこのもん食えや、地のもん食えや、
あれもさ、なんでって、テンスラもさ、なんかこうラーメン店とかをね、
異
世界でやらせたりするみたいな、
出てくるテンスラ
だからちょっとその異世界和食祭系はさ、うん、ちょっと個人的にイチャモンなんですけど、
はい、
なんかそのなんか文化的 な、うん、なんかその本当なんか優越、うん、なんていうんですかね、白人支配主義的っていうか
白人主
義感じますけどね、なんか
まあまあ、まあ、それはあるでしょ多分、
うん、そんなわけね、なんていうんですかね、すごい身勝手だなってすごいちょっと感じちゃうんですよね、
なんかどっちかって言ったらその過去にはありえなかったものを食べて美味しいよね、嬉しいよね、自分も美味しいと思っているみたいな共感を推してるのかなと、
あ、でも多分そっちなんだと思います、うん、なんか単に私がその別の雑味を受け取ってるだけだ
ひねくれ者は
そうそうそうそう
支配主義的だなみたいな。
あのいいものを与えてやろう的な空気をちょっと感じ取って、
感じ取って
啓蒙主義的な、
そうそう啓蒙主義的な何かを感じ取って。
なるほどね、
まあ、食ってその文化すごい象徴するものだから、まあ、
それはその通りです
。なんかたまにそこをなんか無邪気すぎてイラッとする時があるんですよね。
おいみたいなね。
なるほど。
これさウェブトゥーンもあんの、そういうグルメっていうか食って。
一番ヒットしたやつとかはあんまないと思う。あでもなんか多分やっぱセリフ多くなっちゃうからじゃないかなって思う。でもカラーだからね、
ね、
できそうっていうのはありますよね。
スマホとなんか食って結構相性良さそうっていうかさ、ウーバーイーツとかに直結しそう。
決定的なのは出てないはず。
あ、そうなんだ。
あ、なるほどね。
そう、まあ、韓国はそもそもそういうのどうなんだろうみたいなところは分かんないけどね。その食漫画みたいなのがさ、伝統的にないわけじゃ全然ないと思うし、
要は全然ありそう。
そうあるけど多分まあよくあるさ、ヒット、うん、いや類例がないからみたいな感じで、まね、企画私の場合だと通らなそうって思っちゃうな。
なるほどね。
なんか突然公爵夫人になったけどお茶の知識で乗り切るみたいなのを読んだ時は
どういう状況じゃ
お茶いっぱい飲んでましたけど、それあ美味しいとか、そう美味しい空気をその相手のなんかこう、うん、夫となる人みたいな人と味わえてもらってよかったっていう風に振ってたりとか、あとお話の作り自体がじゃそこからの仕入れとかみたいな方に重きを置いてたんで、 あんまりやっぱり食はなんかピックアップはその時はされてなかった。
美味しさってよりも多分立身出世 の、 あの技術の一つっていう感じだと思う。う、ね、なんかチャングムの誓いみたいなさ、なんか宮廷料理人としてのし上がるみたいな、うん、そのうまいみたいな感動よりは、うん、本当なんかスキル、うん、な印象がありますね。
なるほどね、なるほど、ね、
なんかこれからなんか、ね、なんか成熟していったらあるかも、うん、
出てくるか
し、全然なんかねウェブトゥーンでしかできない表現あると思う、うん、グルメもの、
ね、
確か
に、
うん、はい、庶民的な美味しいものもたくさんあるもんね、
うん、はい、うん、ということでね、ちょっと一回脱線しましたけど、林さんに、なんだっけ、アイドランク、
アイドランク、
アイドランク、
酒粕漫画です
ご紹介いただいて、であと車漫画50年史っていう新書がありますよってお話しました、うんうん、で次は誰行くかですけど、はい、どうします、俺とかにする、ちょっと俺変化球ですけどね。
あ、
はい、僕がね紹介したいのはこれ誰も読んでないよね、読んでる人いる、
あ、俺読みました、
多田さん読んでるか、はい、はい、これあのクリストフ・ブランっていうフランスの作家、バンドデシネ作家ね、のバンドデシネで、うん、三つ星シェフの味付けの魔法っていうバンドデシネなんですよ、
は
い、
こちらにも翻訳されてるんですね。
そうそう翻訳されてる、はい、で、結構前だったよな、
ぱっと見絵本っぽい感じ、
あ、まあ、形もちょっと正方形に近いような形だけど、まあ、中開いてみるとこういう感じ、小回りがないタイプのバンドデシネ、うん、でだからバンドデシネってやっぱアートがすごいみたいな結構イメージもあるじゃない、うん、その中で言うとそんな魅力的かみたいな、これパッと見た時に
まあ僕は好きな絵です、
うん、そうそうそう、
突っ込んであるなって感じがしますね、一コマ一コマ、
うん、うん、でもなんかこうバンドデシネに期待する絵とちょっと違くないって思うと思うよ。で2016年にエクスナレッジっていう、エクスナレッジは建築系の本がすげえ多いところなんですけど、はいはい、そこからなぜか急に出たんですよ
確かに
2冊ぐらいバンドデシネが急に出たのね、そのうちの一冊なんです、うん、でこのアラン・パッサールっていう料理人がいて、これもともとフランス語のタイトルは、アラン・パッサールと一緒に、料理をっていうか、キッチンでアラン・パッサールと一緒にみたいな、そういうタイトルだった。
ああ、ズバリなんですね。
そうそう、それが三つ星シェフの味付けの魔法っていうタイトルで出てたんですけど、アラン・パッサールっていう、日本でも多分よく知られてる料理人なんですよ、うん、料理のなんかこうバトルものの
番組
だった、料理の鉄人とかにも多分出てきた、
なぜ
か
で、ね、うん、
で、すごい有名なあのシェフなんですけど、その人の料理哲学みたいなものが語られてくバンドデシネなの。でこれねちょっと最高で
最の高で、
はいはい、いや
面白いですよ実際、
いやめっちゃ面白くて、なんかね、
それは鉄人が魅力的っていう意味なんですか。
鉄人が魅力的でもある。でもともと多分ね肉を焼くのがすごい得意な料理人だったのよ、
は
い、でその
肉の魔術師とか、
ね、そういう感じだった、肉の魔術師とかだったの
が今煽りでこうとってる感じ
で途中からなんかこう野菜の方に移って
る、ね、すごい自分でも菜園持ってた
り、ね、そうそうそうそう、それで、この人の料理感とかがさ最高こうなんだよ、ね、これ何がいいんだろうな、なんかね、そもそも料理をするときに、うん、 これなんつったっかな、ブーケを作るみたいな言い方出てくるの。で、ブーケって花束のことじゃないですか。で、何かって、例えば今ここに出てますけど、料理する、なんかこう、素材をこうやって一つの皿っていうか、なんかこう、トレーの上に並べて、これをまず愛でるっていうか、この色味から入る。
そうそう、配色が。
配色が重要で、例えば、紫色だけでやっていくとか、こんな発想しないんで料理するときに。
でもやっぱ本当コース10万とかのシェフって感じするね。
多分そうだと思う。
でもなんかもうちょっとフランクな感じます。実際多分すげえ高いと思うんだけど。
すげえ高いと思う。
料理に思想がある感じがしますね。
いやそうなんです
よ。本当さ、胃を満たすじゃない料理だよね。
うんうんうん、そう、 そういう感じがすごい、随所に描かれてい
て、怒り具合が面白いですね。
いや、怒り具合は本当に最高。
なんていうか、読んでてもなんかキャラクターもすごい濃いし、そのなんていうの、自分 の、 なんていうの、哲学のブームみたいなのがすごいあるんです。今これにハマってる。
それ料理に反映される
何ですか、粒子なんちゃらとか、粒子ストロガノフでしたっけ。なんかあるじゃないですか、料理で流行った。
何それ粒子
なん
て、
なんかいや、なんか一時期トレンドになったやつがあるんですよ。
あれ前と言ってることちょっと違うぞとか思いながらも、なんかその時の鉄大学の
流れが自分の気持ちのこと
わかりやすいやつだと、昔ハマキすげえ吸ってたけど、で、はい、お客さんもねすげえハマキ好きな人いて、最近やってんのとかって聞かれると、そんなものはもうやらない。
あれ
めっちゃミーハーじゃん。
そう
でも1年後にはもう一回始めて
る。始めるあれみたいな。めっちゃ
自信満々で言うんだけど、あんまりなんかこう根拠なさそうみたいな、そういうところが楽しかったりはするんですけど。
厨房のね、いろいろやり取りが面白かった。
そうなんだよな、ちょっと素敵な会話ピックアップできればよかったんだけど、なんかちょっとね、俺あんまそこ準備してなくて、
はい、
いやでもね、セリフもいいんだよね、
名言連発って感じ。
いや本当本当、
めっちゃ今横目でちょっと見てますけど、すげー喋りながら作ってますね。
おしゃべりだよね、
ごたくはめっちゃ多いで、あのそれを取材する漫画家さんとこう二人三脚でって感じ
な
ん
だけど、
うんうん、その漫画家さんも別にそれに特化してすごい詳しい方ではないんだけど、
うん、
その素人視点でそのなんつうかね、シェフの面白い感じみたいなものをすごいこう浮き彫りにするみたいな、
うんうん、
なんだったらその自分のキッチンから飛び出して田舎に持ってるその再編とかそういうところまで一緒に行ってみたいな、いやこういうものをクリーンな状態で作るのはね、土地がとかいろいろ
土からの土の味がする、
すごい面白い、ね、
そう、
変わってる。
でも本当さ、情報食ってるよなってなるよね。
まあ確かにそれはあるかもしれない。
そうなん
だ、ラーメン発見、
ラーメン発見、
そう、あれはでも真理だと思います。おめえら情報食ってんだ、そうなんだよって。
でも意外に作ってるのもすげえシンプルだったりとか、
そうそうそうそう、うん、やろうと思えばできることではある。
できそうだ
から、ね、でなんか実際ねこれ読んでとはいえ結構工程が面倒なんですよ、うん、レンチなん で、
そうです、
で細かいから真似しようと思わないけど、うん、でこの中にすげえ素敵な、レシピが一個あって、俺これ真似したんですけど、で今やろうと思えばやることもできるんですけど、
何でしょう、
なんだかな、ちょっと待って、世界一簡単な、デザートみたいな、
へ
え、
期待しちゃう。そんなこだわりシェフの素敵デザート。
シェフのこなんて簡単とは、うん、我々の簡単とは違うかもしれない。
下ごしらえとかあったりするかもしれないね。
あ、これだ。世界一シンプルなデザートってやつで、これなんかね、果汁 100% の飴だっかな、まあ、そこのハードルはちょっと高いんですけど、
うん、
飴があってカラフルな飴なんですよ、うん、フランスの名産の、
はい、
そのカラフルな飴を、砕くんです、
う
ん
う
ん、で砕いて、それをこう広げとくじゃないですか、
うんうん、
でイチゴをね、
うん、
半分に切って、うんうん、そのイチゴを粉々になった飴につけんの、断面を、
はいはいはい、
でそれをこういくつかこうやっていくじゃないですか、でオリーブオイルを垂らす、これで出来上がりなんですけど、これ実際やるとマジうまみたいな。
あ、
俺確かね原さんにご馳走にな
った、そうそうそう、俺なんとか作ってて
美味しいんだ、
美味しいっす、こんなシンプルなみたいな、うん、
でそのアランパサル の、 あのなんかこうアシスタントの人が、このデザートは彼女に5分で作ってあげるデザートですよ、このイチゴを口に入れてあげた途端彼女はあなたに恋します。
フランス人だな、
フランス人だな、
フラン
ス人だな
っていうね、そういうやり取りがなされてる、これなんていうの、グルメ漫画で、なんと谷口二郎さんがこういうなんていうの、
帯を書いて、
帯の推薦文を書いて てるんですけどね、そのことで売れるのかどうかさっぱり分かりませんけれども、
ゴルフちゃんとはまただいぶ違うタイプ
だ、だいぶ違う、だいぶ違う、いやでもこれちょっと読んだことがないタイプのグルメ漫画で、
全然違う、
超地味なんだけど、うん、やっぱ読むたびに最高だなこれって
シェフのカッタビ具合が、
いやそうですね、ちょっと改めてちゃんと紹介したいっていつも思いながらやってないんだけど、
あそうっすね、
はい、確かにちょっとチラッとだけど面白いですね。
いや、ちょっと最高。ピュアだ、十分に。
あ、そうね、よくピュアだとか言いますよね。
十分にって。
そうそうそう。うわ、俺この指示で多分料理できねえ。まあ、周りのね、そのシェフの方、まあ、そのサポートする方もいろんな腕利きの人も出て
るんです
けどね、そのキャラもよく、この女性のなんかいろんなその、うん、なんていうか取り仕切る人が出てきたりとか、うん、周りもすごく、
いやちょっと料理感が変わるって意味でね、うんうん、衝撃です。
確かにこれは面白い
と、はい、いうことで、ね、この作品を紹介しました、はい、どっちがいきますか、
はい、あ、じゃあ私もすごく変化球で、はいはい、
美咲さん、
ね、今の、はい、フレンチの後に出すには、うん、結構なこう開きがあるんですけれども、さ、これの一つ前に紹介した春茜高校定時制約に書かれた平足先生 の、
はいはいはい、
ご飯は私を裏切らない、
あ前回ちょっと言ってたやつですね、
はい、です、はい、こちらは現代の日本でお仕事をしてるんだけれども、まとまった会社とかではなくて、その都度派遣とかに行ったりする形が、うん、ああその働きながらご飯食べたりとかするのをピックアップした短編集が一冊の本になってるんですけれども、うん、それが今29歳で、学校は中学校1年生ぐらいの時に行かなくなってみたいな感じで、でその後もいろいろこうできるよって言われたバイトに行ってみたけれども、みんなできるって言ってたのになんかちょっと自分だけできないみたいなのも繰り返しながらやっていくんですが、うん、その間に食べることが、うん、働いてて食べてよかったって思うこともあれば、お腹空いて今食べないとなんかこうお腹本当に空きすぎちゃうからみたいな感じ、うん、で印象的なのがいろいろ食べるんですけど、雨の日、
うん、
仕事の合間忙しい、はい、
うん、
コンビニでレトルトのお粥を買って、ええ、お粥を建物の陰で食べるっていう、
そのままちょっと待って、温めるの一応、
あ、あっ、
でも突っ込むのそこ
一緒にチキンも買ってチキンも食べて、でその後まだお粥もあったなみたいな感じで確かお粥に行くんですよ。
お粥はあれですか、そのいわゆるこう
レトルトのだったはずです、今ちょっと
あれに入ったやつ、ね、は
い、コンビニでレトルトだってそれチンしてくれって言え
なくて、チンはしてなかったんじゃないかと思うんですけど、なんかそれくらいのなんか、うん、おっっていう感じの
限界感がすごいですね。
そうですね、なんで時には贅沢してローストビーフ丼食べようとか、あとなんかいくらの軍艦巻き食べようとかそういうのもあったり、アジのこう開きを自分で作って食べたりもするんで、うん、食に対するのは結構関心度高いけれども、やっぱ今まで働いてきて職場で受けてるストレスがすごいので、うん、いつもそういうのの間にありながらご飯食べてよかったなとか思うんですけど、食べ物って食べなきゃいけないじゃないですか、一応どうしても、はい、でそしてそれにお金かかるじゃないですか、はい、でそういうのに対していろいろこうさっきの平足先生のなんて言うんでしょう、ちょっとコミカルで面白い部分と、人の心に入っていったり、その人の心がなんか思いが飛んだりするようなところがいろいろこう混ざってていいなって思います、はい、もう働くっていうのも一緒に感じられる、
うん、
ね、はい、お話ですね、
うん、戦場のレーションみたいな
本当だよな。
あれ あんまりやっぱりなんつうか、前線で食べるときって温める余裕なんかないから、みんなこうやっぱりそのまま食ってるらしいんですね、無理無理を出してね、はい、そういう戦場なわけですね、仕事場がね。
そうですね、まあ、お金があんまりないから、ええ、外食しないっていう方向でコンビニで買って、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあそうなりがちだよな、
はい、でこれどこで食べるんだよ、こういう軒先でいいか、ささっとっていう感じで、チキン美味しい、うん、でお粥も食べよう、カバンになんかふりかけ入ってたからふりかけかけて食べよう、なんかふりかけの味全然しないとか、はい、温めはできないけれどもパックのご飯よりパウチのお粥の方が外で食べやすいなとか
そういう、それどう食べてんの、お箸は使ってんの、
あスプーンで、
あスプーンで食べて
ます、
食べて
ます、はい、はい、
は
い、でもそれが別にすごく楽しくてやってるわけじゃなくて、やっぱ通りすがる人の視線もちょっと気になるなとか、そういうのもありながらやっていくんですけれども、まあね、はい、でもそういうのがなんて言うんでしょうね、見過ごせない感じがすごくして、で 言うほどこの作家さんの特徴的なところで、なんかどん底まで沈まない感じ、うん、気持ちが読んだときどん底まで沈まない感じもあるので、ぜひフレンチとかとは違うまた
対照的な、
対照的だな、
はい、食ってこういう面もすごくあると思うので、ぜひ、
はい、コンビニの前でかがんで何か食ってるとだいぶ心を落ち込むよ、
ね、でもほら今はほら、はい、イートインコーナーあるから、
まあまあ、
は
い、確かに、
は
い、ご飯は私を裏切らない、
そういう作品だったのか、ちょっと興味深いなと思いました、
は
い、
大体今あれです、漫画を試し読みとかするサイトで、うん、大体最初のあたり何話ぐらいかお試しになってるんで、うん、ぜひこれを、はい、でいいなと思ったらその後も全然、はい、
なるほど、
はい、はい、ありがとうございます。多田さんですね、
はい、グルメ漫画って言っていいかわかんないですけど、
僕が出すのはじゃん、
また出た
よいつもじゃねえか
チャリンコチェでも大事ですよね
この漫画、まあ、全然、まあ、グルメ漫画じゃないと思うんですよ、うん、庶民の少女の話だと思うんですけど、
う
ん、とにかく飯食ってるんですよ。
あ、そうだ、
読むと分かるんですけど、とにかく、あと主要人物がホルモン焼き屋、
う
ん、元ヤクザのお好み焼き屋、うん、あと敵屋 のカルメラ焼き屋っていう飲食業が多いっていうのはあるんですけど、うん、とにかく何か食ってますいつも、うん、で何かやったら腹減ったな、出前取るかみたいなところで、うん、だるま屋で何とか頼もう、うん、天丼頼もうとか、うん、全然必要ないところでも必ず飯食ってる
ん
です
よ。そうなんだ。
多分こんなに飯食ってる漫画ねえなっていうぐらいに飯を食ってる漫画なんですよ。
話聞くと説得力がある感じがしてくるのが不思議だな
そうで、まあ子供の頃の、まあ、知見の少ない狭い僕からすれば、そのなんかお母さんと会う時に必ず、うん、待ち合わせ場所で食べるぜんざいとか出てくるんで、うん、こっちでぜんざいってあんま言い方しないんで、ぜんざいって何とか、
うんね、
冷やし飴って何、
冷やし飴、ね、
そう
ジャリンコ知恵から知る
西文化西文化みたいなのがたっぷり入ってるし、だからそういう意味ではすごい、なんていうんですかね、特にグルメ漫画ではないんだけど、
うん、
なんですかね、食べることがもうすでになんかすごい身体化されちゃってる漫画っていうか、
一体化してる感じはしますよね。
完全に一体化してるっていう、うん、感じで、まあ、そういう意味では僕にとっての一番のグルメ漫画なのかなと思っています、
ね、そこそこ。だからその食べるシーンをさ、それだけ入れてくって自覚的にまあなされてる可能性もあるかと思うし、うん、そうじゃない可能性もあるかと思うけど、まあ、自覚的にやってるんだとしたら、やっぱすごい面白いですよね、その前の漫画と比べた時にさ、食べるシーンってそんなに描かれてないなって思って、まあ、そう入れてったのかとかね、
まあ、ある意味もう生活感のと一体化されてるんで、うん、必ず入ってきちゃうものなのかもしれないですけど、だからそういう意味では、まあ、すごく面白いんですけど、グルメ漫画っていう言い方をすると、この特にジャリンコチエ9巻双葉社版のこの最初の9巻に、うん、モログルメ漫画っていう回があるんですよ、多分僕が最初に読んだグルメ漫画だと思うんですけど、9巻の第5話で美味しいお好み焼きの作り方っていうのが、この回は丸々その元ヤクザだったお好み焼き屋のおっちゃんが、まあ、ある意味ある日鉄板を張り替えることになりまして
、なんかすごいエピソードだな
すごい
ありそう、確かに
実はその前にいろんな何ですか、空き巣が入って、うん、鉄板にうんちをされる、
なん
か毛玉のか、
そうそうそう、
毛玉のじゃん、
それでもう鉄板を変えることになるって話があってで、それの鉄板開きというか、その回で丸々みんなでずっとどうやったら美味しいお好み焼きが食べられるかっていう話を丸々一回書いて費やして書くっていう回がある、
連載ならではっていう感じもするよねそういうエピソードってね、
そうでも僕にとってはこれがベストお好み焼き漫画だと思う、ちょっとお好み焼きどころ の林さんと美咲さんの前で言うのはちょっと
そうですね、血を見るかもしれない、
血を見る可能性がある争いなんですけど、
それ実際学びはあるの、その美味しいお好み焼きなんですけど、
要するに何ですか、全然その派手さはない、
でもちゃんと材料とか書いてありますね、そうそう、
クラシックスタンダードなお好み焼きっていうのはこういうもんなんだろうな、しかも僕のこれを読んだ頃の幼い頃には関東にそんなお好み焼き屋なんてないんで、
そっか、
まあ少なくとも僕は行ったことない、田舎ではねなかったんで、まあこれがお好み焼きというものだろうなと思って、 まあ、一応僕のお好み焼きスタンダードにもなってる。
なるほどね。
非常に影響を与えた作品ですね。じゃりんこ知恵9巻ぜひお読みください。お好み焼きマウントをかまされる可能性が。
そんなことしません。みんな違ってみんないい精神です。
何を乗せても文句はないと。
すごいですね、脱粉するっていう恨みじゃん、恨み買ってますよ。
それはまあぜひ漫画も読んでいただいて、その話は面白いんですよね、はい。という感じで、まあ、僕の中では一番のグルメ漫画かなって思ってますね。
はい、はい、そんなところでよろしいですか。
一作を挙げるとすれば、
はい、でしょうか。はい、ということで、今回は150回記念ということでね、記念っていうほどの雑談でもないんですけれども、食欲の秋ということで、はい、食漫画についてあれこれ、おしゃべりする、そんな回をやってみました。
はい、
はい、次回はまた通常回、にしたいと思うんですけれども、次回は、原のおすすめ作品ということで、木野仁さんの、一級建築士かな子の設計思考、という作品を取り上げたいと思います。はい、サンデー漫画クラブには YouTube のチャンネルもありまして、アフタートークやオフトークといった動画も配信しています。ぜひそちらもご覧ください。チャンネル登録、コメント、いいね、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで、今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と
林と
小沢と
美咲でした。
また次回お会いいたしましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お腹減っちゃった。